こんにちは、吉野です。マイクいいですかね。私は福島県の中通り白河市から30分くらい車で走りまして、茨城県寄りに棚倉町という小さな城下町があるんですけれど、そこで生まれ育ちました。でもその生まれについては別に取り立てて、もう皆さんにお話しすることもないので、今日は私がこの福祉介護の世界にどんなふうにして、新しい事業ですので、どんなふうにして入っていったかということと、ちょっと私の事業所のお話なんかをちょっとさせていただきたいと思います。介護保険というのは国の社会保障の一環として発足したのは平成12年の4月なんですね。それから2年くらい前の時に、全く私はそんなこと全然関心がなかったんですけど、ある日本当に懇意にしていた銀行の支店長さんが、これからは介護保険が始まるということもあって、これはぜひあなたみたい人たちが参入して、もうスタートラインはみんな同じなんだからできるよということを言われたんですね。それでふとその時そういうアドバイスをいただいた時に、ああそうなのかななんて思いながら、そのまず資格を取らないと前に進みませんので、資格を取って勉強しているうちに、これはひょっとしたら年齢に関係なく家庭の主婦だった女性の方たちに仕事を与えてあげることができるんじゃないかということに気づいたんですね。そのくらいの時には、さっきおっしゃったようにバブルがはじけて非常に不景気になってきた時代に入ってまいりました。平成10年過ぎまして、それでちょっとやってるうちに、まあそんなこんなしながら、ちょっと娘がパソコンが非常に得意だったものですから、誰にも頼らず県の指定事業所というのも全て自分たちの力で申請して、何回も何回も県に行ったんですけれど、それでも自力でやりまして、平成12年の5月1日に認可していただき、それから事業発布しました。こう13年をつらつら顧みますと、どう言ったらいいんでしょうかね。私の理念とするところは、在宅で見てあげたいというのが理念なんです。こちらさんとか小林さんは大きな施設をお持ちですが、私は本当の在宅で地域に密着してっていうことが最初から理念だったものですから、現状までだいたい13年くらいで1000人くらいの方を世話してまいりましたが、13年前と今では全くこの利用者さんの質も違ってきてるし、家族さんの考え方も違ってきてますね。それでその段階の世代の方がこのところ入ってっていうか、利用者さんになる機会が増えてきましたので、どちらかっつったらやっぱり権利を主張する、本当に権利を主張するというところで、非常に難しい時代になってくるのかなと思いながら、でもこれは私の天命というか、そういうふうな理念で始めたものですから、これは貫き通したいと思っております。うちに私が13年やってて、おかげさまで全員でスタッフが大体70名くらいいるんですけれど、その中で女性ですね、でも男性3人しかいないんですよ。会社に社員は男性の社員って全て女性で賄っている会社です。でその女性も13年ぐらい経った、10年以上勤務してくれてるって方がおかげさまで20名以上になりました。そういうことがとっても嬉しくって、それである年こんなことがあったんですね。数年前なんですが、この世界って本当に資格の世界なんですよ。資格を持ってないと訪問もできないしって、在宅やってますものですから、そのヘルパーさんの資格というのは2級資格を取ってからその業務に携わると、そういうことなんですね。それでその上に介護福祉士とかケアマネージャーとか、こうどんどんどんどんこう難しいついてくるんですけど、ある年にその介護福祉の試験をもうそろそろうちも重点的に受けさせてみようかっていうことで、会社の中でも皆さんに勉強会とかしたんですけれど、19人の方が受験していただいて17人が合格したんです。 これが素晴らしいということで、名古屋の方でフォーラムがあったんですね。その時の文化会館なんかで、実はうちはこんなに小さな事業所なんですけど、皆さんがこんなに勉強してくれて、こんなに合格してくれたんですよっていうことで話しましたらば、なんか東京新聞の記者の方が見えてて、その方が取材にしてくれたんですよ。で、割とね、大きくその東京新聞の文化欄でこういう事業所がありますということで、こういうふうにやって理念を持ってやってらっしゃいますということで、ちょっと紹介していただいたようなこともありました。で、ましてね、ましてその時にもっともっとびっくりしたのは、その合格した17名のうち9名が60歳以上の方だったんです。ヘルパーさんだったんです。どのくらい頑張ってやったっていうことがね、皆さん介護福祉なんて言うと、まあ専門外の人は全然わからないと思うんですよ。もう本当にこの福祉とその介護の世界が始まってから、いろんなことが出てきたんですけれど、そういうわけでうちもそのヘルパーさんたちも20人もいらっしゃるものですから、50歳で来てくれたとしたって、もう65歳くらいになってる方がいるんですね。それでもできるんですよ。できる仕事なんです。その方が元気で持ってって、利用者さんにいつもこうありがとうっていう感謝の言葉をかけていただくことが一番嬉しいっていうことを言ってくれるようなヘルパーさんがちょっとたくさんいてくださるものですから、そういうことも私たちも事務所に行ってね、非常に嬉しいことの一つだと思っておりますね。そういうことで、こうつらつらやっぱりこう13年間全く国の社会保障としての初めての事業ですので、いろんな分野があるんですね。それで平成18年の時に、国のまた一つのサービスの一環として、小規模多機能型居宅、こういう長ったらしい、これは何だと思うようなサービスが一つできました。ということは、私たち在宅を専門に、在宅のヘルパーさんを私は中心にと思ってたものですから、それも地域密着型だったんですね。中学校に一つの地域に一つを作ろうということで、それで、あ、これで私が次にこう考えなきゃいけないことはこのことじゃないのかなということで、ちょっとした住宅、数事務所の住宅地の中に土地を買って家を建てて、ちっちゃな25人しか登録できないっていう事業なんです。それもくくりということで、デイサービスをやって、お泊まりもそこの場所でできて、ヘルパーさんもお宅に派遣していいよなんていうサービスだったもんですから、これだと思ったんですけど、なんか難しくて、どんどんどんどんやっぱり締め付けが来てるんですね。在宅のヘルパーさんを派遣する方は、3年ごとに法改正というのがありまして、これはもう最初の3年間っていうのは、何をやってもよかったんです。ただただ利用者さんが寝てるところで家族さんが出かけちゃうから、ちょっと見守りに半日いてくれないかなんて言ったって平気だったんですよ。ところが今は身体の30分、30分っていう仕事が非常に増えてきまして、これは何をするかっていうと、おむつ替えとちょっと身体の正式、これくらいがちょうど30分なんですね。要するに利用者さんもお金を使えなくなってきてる、完全に。これから段階の世代になって、年金という方が非常に多くなってきて、私たちみたいと、あと北栄さんくらいじゃないでしょうかね、全く知らない他人のうちに入り込むっていうのは、それで結局どのくらいの予算を立てられますかって聞かないとサービスが組めないんですね。それは皆さんに正直に話していただいて、じゃあ、ここまでは全然そのご自分の、1割の負担だけで済みますから、これ以上過ぎちゃうと10割っていうことで全額自分で出さなきゃいけなくなっちゃうんですね。だからそれはちょっと避けましょうということで、その予想するためにはどんなサービスを組まなきゃいけないかってことがケアマネージャーの仕事なんですね。で、それも昔に比べると非常に難しいお家がたくさんなってきましたね。それとケアマネージャーとは何だということで、いろいろね、試行錯誤をしながらやってるんですけど、まあこうやってきてみてね、まあそれはこれからもどんどんどんどんこう皆さんの状態が変わってくるということと、その独居の方が非常に増えてきております。まあちょっと一つ実例挙げますと、独居の方で男性の方なんですけど、お子さんもいらっしゃいません、ご家族さんもいらっしゃいませんって入院しました。で、この方が小鳥を飼ってるんですね。 それで緊急の入院だったもんですから、いや私たちもそのほら鍵を持ってないですから、そのうち入るってことができないんですよ。で包括センターっていうところの人が一番面倒見てらっしゃる方が、とにかくもうきっともう20日も過ぎちゃったから今年死んでるよねなんて言いながら行きました。生きてたんですよ、その小鳥が。だからそれは本当に嬉しかったんですけど、だからうちで預かりますよって言ったんですけど、その辺は難しいんですよね。じゃあうちで預かってそのことに亡くなっちゃったらどうするっていうことになるので、いろんなことがね、こちらの行為でこうしてあげよう、ああしてあげようと思うことが全てできないような状態にはなってきてるような感じがいたします。ね、でも本当に13年間やってきまして、またこれから私はこの地域の中でどう携わるかっていうことが私の使命だと思ってますので、ちょっと頑張ってやっていきたいと思っております。今日はありがとうございました。